します。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お願いします。今日ですね、皆さんの祈りを感謝します。先週は、月曜日にですね、春日部市の春日部公園で、J ゴスペルライブを行いました。正午の表の写真をちょっと載せておりますけども、天候はですね、暑くなるんじゃないかとか心配されたんですけど、行った時暑かったんですけど、すぐにですね、日陰になって、ちょっと寒いぐらいになってですね、天候も守られて祝福されました。前はその野外の方がですね、こう住宅の方に向いていて、音がこう出したらまずいという、状況なんですけども、もっと中の仕事を広場とか、少し広場までやっていただければいいということで、場所も与えられてですね、本当にこう、いろんな方々に、賛美を届けることができている感じかなと思います。また、オンラインでも多くの方々が見ておられ、またインスタのですね、ライブもやりましたけども、初めて、そちらも見ておられた方もおられるということで、本当に感謝に感謝したいと思います。まずは信仰の歩みであり、また、データ高い意味合いもあると思いますけども、次にまたさらにこう入っていきたい、進んでいきたいと思いますので、お願いください。また、広い場所でありですね、導かれたら、北部九州とか、九州全体でも、あそこでチェックスができたらいいなと思いますけども、いいようにください。それとですね、今月はまた、風の響きミニコンサートがこの場所でありますので、ぜひいろんな方を誘っていらっしゃっていただきたいと思います。26日の1時から、1時半ですね、毎月最初日曜日の1時から行っています。オンラインでも放映していますので、ご覧ください。このサイトではなくて、教会 のホームページから風の響きミニコンサートに入っていただくか、YouTube でですね、福岡 J ゴスペルクラブを、検索していただいて見ていただくということです。皆さんよろしくお願いいたします。から福岡クリスマス聖火がですね、パールにごとに牧師を招きして6月の26日水曜日の午前中になりますけども、集会が行われますので、ぜひいろんな方々誘っていらしていただきたいと思います。ちょっとお仕事の方もおられると思うので、またオンラインとか録画もありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。日本新聞が出てますのでご覧ください。九州サミの J ゴスペルコンテストの九州地区予選ですね、今やっています。それから、いろんな証が載っていますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。それからカルバキャンプのですね、募集録ができていますので、ぜひ持ち帰ってですね、聞いていただきたいと思います。まずは導かれている方は申し込み金だけとか申し込みをするとかで、ね、始めていっていただければと思います。あと長崎のバスの先も申しましたけど、と早めにいっぱいになるかもしれないので、早めに参加をですね、しといていただければ、導かれる方は来ていただければというふうに思います。ですね、あとそれから先週は地震がありましたけども、宮崎の日が大きいですかね、日が灘っていうんでしょうか、ありましたので、また、まだ余震が1回ありまして、大きいのありましたけど、まだ、続くかもしれないということなので、ぜひお祈りしていきたいと思います。また私たちも災害から守られるようにですね、また災害の時に御心を行えるようになっていきたいというふうに思います。あと今日はですね、皆さんお祈りしていただいて感謝しますが、大村教会のジョイ木村牧師のお父さんの告別式がですね、これ1時から、あと1時間くらいになるんですけども行われます。で、昨日は前夜式に、のりこ牧師と平牧師と私は一緒に車に乗って行ったんですけども、こちらからですね、すごく祝福された前夜式になりました。で、前夜式なのでご家族の証があったんですけども、ジョイ牧師がお父さんも97歳で召されたんですけども、長寿を全うされたんですが、お父さんのことがすごい嫌いだったっていうですね。で、若い時は口も聞かないでずっと過ごしていた、その性格も嫌いっていうか、で、いろんなことが好きじゃなかったそうなんですけども、だんだん年を取ったり、 お母様が、救われたり、またお母様の介護が必要になってお父様がですね、お母様の介護を一生懸命されたりとか、そしてまたお父様も今度お母様も召されて病気、お父様お母様がまた召されて、そしてお父様がまた介護が必要になって自分が介護するようになったりとか、その長い期間の中で本当にお父さんが自分を愛しているってことが分かってきて、で本当にお父さんに対する気持ちが全く変わってしまったということをですね、証しにしてくださいました。ですごい良い証しでですね、感動しました。で神様っていう方は本当に素晴らしいなということをですね、思いますし、全てのことを生きとされるんだなということをですね、思いました。で私も自分の父が同じぐらいだったので、すごくなんかこう自分自身ちょっとすごい語られることが多かったなと思います。で千代さんのお父さんは、大正昭和、平成令和とですね生きられて、本当にこう激動の時代を生きて、そして自分の意思とか願いに関係なくその戦争に巻き込まれたり、戦争に巻き込まれたり、その海外に暮らさなければならなかったり、いろんな人生を取っていく中で、今のお父さんが、自分のこと話されなかったそうなんですけど、今のお父さんがいるんだってことがやっと分かってきたっていうことをですね、言っておられて、すごくいろんな面でこう素晴らしい話でした。そして以前キュアマコト牧師が指揮をされたんですけども、たくさんの方がですね一緒にメッセを受ける祈りを祈られまして、本当にたくさんの方々が救われたんだなというふうに思います。感謝します。で今日は1時からですね、また告別式がありますけども、お願いしていきたいと思います。これからいろんな方々は福岡教会でも召される方が起こされてくると思いますけど、そのことを通して神様さらにこう素晴らしい天の恵みというのを私に開いてくださり、道具の方々を救いに導いてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。一言ですね、宮崎やまたこの九州地区の地震の備え、地震のためにお願いしていきたいと、そして上陸市の、国別市、お父さんの国別市から一言お願いいたします。共にお祈りください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。先週は宮崎地区を中心にこのキーワナダの地震が許されたことを感謝いたします。まだ余震もありますし、また油断を許さない状況ということですけれども、また被害から宮崎地区、また九州地区も、また四国も含めて守ってくださることをお願いいたします。また私たちもいつ災害に遭うか分かりませんけれども、本当にこう霊的実際的に備えを与えてください。パニックになってしまったり、心ないことを行ってしまうことがないように守ってください。本当にこう災害の時に御心を行えるように、また災害の前にイエス様を伝えるべきことに伝えておくことができるように助け導いてください。本当に私たちは御心を行っていることができ、またいつも御心の場所にいることができるようにしてください。関東の地震も本当にこう近づいていると思いますし、大きな地震が予想されていますけれども、関東の方々にとっても特別な守りを与えてくださることをお願いします。誰一人本当に家族、また親族の方々が亡くなったり怪我をしたりする方がないように、また家とか、財産も守られてきますように、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。誰のこととしてイエス様に立ち返ってくることができるように、イエス様を信じない、信じて知らない方々がイエス様を知ることができるように、もさらに主を導いてください。します。また今日、大村教会の千代木村牧師のお父様の告別式がありますけれども、本当にそのことありがとうございます。昨日に続いてさらに多くの方々が来られ、また救いを受けていくことができるように、助けに導いてください。知識をされる千代木村牧師の油捨てを、聖霊の油捨てを与えてください。豊かに力を与え、用いてくださることをお願いいたします。同学者や一人一人、ご出られる一人一人を祝福し、用いてください。感謝します。あなたにさらに期待いたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ぜひお願いください。また、いただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、あとですね、お話しましたっけ、6月26日しましたね、成果がありますので、ぜひいろんな方を誘っていただきたいと思います。それでは今日のですね、箇所を開いていきたいと思います。イザヤ書の、41の3ですね。一度お読みいたします。イザヤ書の41章の、3節、 します。彼は彼らを追い、まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。それから、今日の、教会のディボーション箇所でありますけれども、ヘブル人の手紙の3章15節をお伝えします。ヘブル人の手紙3章15節、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならないと言われているからです。今日この場所からお話をしていきたいと思います。今ですね、特に私たち先週もその、聞き従うということに関して学んできましたけれども、信仰を用いるということについてまた見ていきたいと思います。最初にまたもう一度確認をしたいと思うんですけれども、私たちクリスチャンのですね、神様の特別な恵みが与えられています。それはエスタを信じた時にですね、罪が許される、全ての罪が、罪の許しが与えられるということですね。で、私たちっていうのは自分で自分を救うことができないんですね。自分で自分を義と、神様にの前にこう自分を義とこう認めていただくために自分が何かをして、それはできないものなんですね。誰かに助けてもらわないと、救ってもらわないと、私たちは自分の罪があるために、自分で自分を救うことができません。でもそのためにイエス様が来てくださって、私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。で、そのイエス様を信じるときに、私たちは全ての罪が許されるという恵みが与えられるわけですね。そして2つ目は、それゆえに永遠の命がですね、与えられます。永遠の命ですね。これは一つの意味は、永遠に死と共に歩む命ですね。今まで私たち神様と交わりがなかったのに、今度神様と交わる、神学的にこう神様っていう方と交わって日々歩めるようになるっていう、その命ですね。で、それともう一つは、私たち死んでからも永遠に死と共に歩める天国の永遠の命ですね。この命が与えられているっていうことですね、覚えていただきたいと思います。これは全てのクリスチャンにですね、もう与えられていて、それは変えられることがありません。もう何か罪を犯してからもう天国に行けなくなるとか、そういうことはないわけなんですね。全てのことが与えられています。で、3つ目はですね、私たちの人生におけるさまざまな祝福ですね。神様にその問題を解決していただいたり、いろんな神様の人生の恵みを見ていくっていう面ですよね。これがあります。で、この1と2はですね、罪の許しと永遠の命はどなたでも与えられていて同じなんですが、3 の, この人生の祝福、地上での人生の祝福っていうことに関しては、受ける人と受けない人がいるわけなんですね。で、それは、神様にこうエコ引きがあるわけじゃなくて、私たちが信仰を用いるときにそれを受けていくということなんですね。ですから信仰を用いるということが大事になってきます。で、ただそれはちょっとこう土台がずれているとですね、間違ってしまうので、ちょっと確認しないといけないんですけど、この先日は秋元牧師が来てくださって、土台っていうことについてお話ししてくださいましたけども、私たちが神様に祝福される土台っていうのは、清くなることとは違うんですね。良い行いをする、神様は良い行いをすることも喜ばれますし、清くなることは私たちの、究極的な目的ではありますけども、ただそれはその結果であってですね、私たちはじゃあ清くないと祝福を受けれないっていうことはないっていうことなんですね。もちろん罪人なので日々罪を犯すので、罪は悔い改める必要がありますですね。毎日悔い改めましょう。でも私は今週たくさん失敗したから、神様は私の祈りは聞いてくださらないだろうとかですね、私は過去にこういうこともしてしまったし、ああいうこともしてしまったし、ああいうこともしてしまったから私の人生は祝福されないだろうとか、祈りは答えられないだとか、祝福もこのぐらいだろうとかですね、少ないだろうとか、私たちがその自分の行いとか自分の清さとか、それを土台に考えて、 しまうと、その土台がまず土台自体が間違っているということになるので、私たちはあくまでもこの十字架ならない、十字架が私たちの土台なんですね。なので私たちは罪人なんですけども、神様はこの罪人の私たちを愛してくださって、まあ本当にゴキブリが潰されて蝶が出て死んでるようなですね、誰も見たくもされたくもないですね、処理もしたくない、そういうものでありますけれども、でもその私たちを神様は愛してくださっているわけですね。でこの罪人に神様は最高の祝福をイエス様を信じた人はですね、与えてくださっているわけです。だから信じてない人は信じていただきたいと思うんですね。でこの最高の祝福を神様は与えてくださっています。だから私たちはその清くなることは大事なんですけども、でもそれは神様の恵みの結果であって、その私たちが祝福を受ける手段といいますか、その土台ではないっていうことなんですね。ですからあくまでも私たち信仰と恵みによって神様の恵みを受けているものなんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。だからあの人はですね、私と真面目にやってるのになんであの人の方が祝福されるんだとか、あの人の方がこうなんかいいことがあるんだとかいうときによく見ると、その人が祈ってたりとかですね、感謝してたりとか、神様に聞き従ってるとか、そういうことを知ってると、こう私の方が真面目にやってるのにあの人の方が祝福されてるとかですね、あの人がいろんなことを受けてるってそうなる。で、それはでもそれは正しいのであって、その清さが私たちの土台ではなくて、信仰が私たち、十字架を信じる信仰が土台なので、私たちは信仰を用いる必要があるということなんですね。そしてこの3つですね、この信仰を用いる主な3つ土台がですね、祈ること、祈り求めることですね。そして2つ目が感謝することですね。感謝すること、全てのことについて感謝すること。そして3つ目が聞き従うこと、まあ、これ順番ちょっとあれですけど、聞き従う、また他にもたくさん信仰を用いる方法が告白したりとかいろいろありますけども、特にこの3つがこう私たちにとって重要な土台であるわけですね。なのでここを私たちがしっかりとしていくときに、私たちのこの人生の祝福っていうのは確かなものとなってきますし、揺るがないものとなってくる。どんなに、まあ、私たちは終末の時代に生きていて、悪い時代に入っていき、困難な時代が来て、私たちの周りにもいろんなことが起こってきても、私たちの人生の祝福っていうのは変わらない。祝福されていく人生、守られていく人生、神が働かれる人生っていうのを私たちは見ていくわけなんですね。ですから私たちはこの3つ この信仰を用いる、祈る、感謝する、聞き従うっていうことをしっかりとさせていくときに、確かなものとなってくるときに、この人生の祝福が確かなものとなってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、先週はイエス様が初めて奇跡をされた水をブドウ酒に変えられたカナの奇跡のところを学びましたけど、聞き従うということですね。で、先週はそのイエス様にいろんなことをまずこう私たちの願いを言うことはもちろん大事ですし、それはまずやっていくことなの、まず大事で、大事、祈ること大事なんですけど、同時に神様が私たちに語っておられることですね、まあ、問題のことに関しても、人生のことに関しても、神様が私たちに今何て言ってるのかっていうことを聞くということですね。あの方の言われる通りにしてくださいってマリア言いましたけど、イエス様が言われる通りにする、聞いてするっていうことが私たちにとって人生の祝福となっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして問題の解決の近道であったり、神様は私たちを全て知ってますから、本当に神様のことを聞いて従うっていうことが祝福のもとであるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてですね、今日もまた聞き従うということについてこのところから見ていきたいと思うんですけども、ヘブル人の手紙の3章のところを中心に見たいと思うんですけども、ここはイスラエルの民のことが書かれているんですね。で、7節からお読みしますと、ですから聖霊が言われる通りです、今日もし御声を聞くならば、3章の7節ですね、今日もし御声を聞くならば、荒野での心の火に御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を生き通って言った。彼ら常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように決して彼らは私の安息に入らせない。 兄弟たち、あなた方の中で誰も悪い不信仰の心になって生きる神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。で、今日の箇所ですね。今日もし御教育でならば、臨界を引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。で、ここで見怒りとか厳しい言葉が出ていますけども、イスラエルの民はモーセの時代ですけども、エジプトでたくさんのですね、奇跡を見たわけですね。そしてパロ王さんの前でモーセとアロンがたくさんの奇跡を行って、でももう最後はそのエジプトの方々の甥子はみんな死んで、もうこれ以上ですね、イスラエルの民を置いておくことはできないと追い出されてですね、そして出エジプトしたわけです。でもやっぱり欲しくなってもこう追いかけてきたわけですね。でその時にこう、後悔を前にしてもうみんな後悔したわけなんですけど、でもその時に奇跡が起こって後悔が割れて、で海の真ん中を歩くっていうすごい奇跡を見るわけですよね。奇跡を体験するわけです。でそれにもかかわらず彼らは私たちもそうだと思うんですけど、喉元過ぎたらですね、またこうつぶやいてしまって、あらので何もないとかですね、きゅうりも肉もないとかですね言い始めて、でこうブツブツブツブツつぶやくわけです。そしてせっかくカナンの地にですね入ろうという時にも、カナンの地の人々、スパイを使わせていったら、カナンの地の人たちが強そうだって見て、もう私は彼らに勝てないってなって、でエジプトに帰ればよかったってまた泣き出したりしてですね、もう不信仰になっていってしまうわけなんですね。で結局彼らはカレブとヨシア以外の第1代目の人たちはみんな死んで、その後40年ですね、アラノをさまよなければならなくて、そしてカナンの地に入ったのはその2代目の人たちとヨシアとカレブだったわけですよね。でそこで聖書を読んでると、この人たちなんて固くなで不信仰なんだろうと思うけど、でも私たちもその現実の生活の中でやっぱりこう神様の言葉や約束に立つって言いますか、そっちを信頼するのか、自分の判断、自分の考えやその周りの状況を見て動いていくのかっていうのを、それは大きな私たちにも言えることだと思うんですよね。で本当に私たちはでも神の中で、神様の方、御心の方に従うということをですね、求めていきたいと思います。私はですね、ちょっと例の戦いのことをちょっとお話ししたいと思うんですけども、以前ですね、アメリカの